Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、ダイポールで行こうということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、今日の放送の日と昨日、はい、実はカンハム2022でした、はい、ということでね、はい、とても暑い中ブースにお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ということなんですけど、実は今日の放送を事前に収録したので、カンハムにつきましてはね、はい、次回にお送りしたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、来週7月24日、はい、東海ハムの祭典ということでね、はい、また暑い中だと思いますけど、名古屋市公会堂ということでね、うん、はい。カンハムとはちょっと違ってほとんど屋内ですので、
そうですね、
はい、うん、7月24日の10時から16時30分ということで、うん、開催いたしますのでね、皆さんぜひお越しください。ね、場所はね、名古屋市公会堂、ちょっと前にね、戻ってきまして、というのは昔々ね、名古屋市公会堂やってたんですけど、まあいろいろとありまして、うん、公会堂かちょっと離れたところでやってましたけど、うん、名古屋市内の、実は名古屋市公会堂と言いますとね、国の登録有形文化財建造物ということにね、登録された
すごいところなんです
。すごいところなんですよ。
はい、
実は内装はね、もうガラッともう近代化してるんですけども、うん、外のね、包み紙というふうに怒られますけど、建物そのものはね、昔のままなんですよ。うん、はい。だから、よくありますよね。昔の文化財を保護するということでね、はいはい、中は変えるけども、外の場所、外は一緒にしておく。
外観はそのまま
なんですね。そういう感じなんでね、はい、非常にレトロな感じがありますんでね。
はい。
はい、ぜひぜひ、お越しください。で、細かいことはね、東海ハムの祭典、2022、うん、まあ、東海ハムの祭典でね、検索していただければね、すぐに出てきますのでね、こちらのホームページと、で、同じく東海ハムさんのブログというのもありますんでね、その二つで結構情報発信してますんでね、見ていただければなと思います。
はい。
はい、そして来月、
はい、
8月の20日と21日、土日ですね、2日間、はい、ハムフェア2022ということでね、はい、コロナ感染のね、ちょっと拡大気味なところがありましてね、
そうなんですよね、
心配は心配してるんですけど、まあ、そういう意味では、はい、カンハムもそうなんですけど、まあ、それを置いておいて、現状ではね、開催方向ということで動いております。
はい、
で、実は7月の7日にね、小回りの抽選会がありましてね、はい、我がディレクターがね、
はい、
抽選をして、
はい、
場所が J42 ということでね、
はい、
決まりましたのでね、
はい、
一番奥の休憩所の近くかな。
そうですね、う
ん、大きい、
入り口から入るとちょっと、
ね、一番奥の近いですね、
なりますね、
はいはい、これ、ハムライフ .jp とかね、はい、いろんなところにね、小回りのね、地図とか出てますんでね、
出てます、
はい、それ見ていただいたらいいかなと思いますね、はい、はい、というと、あとね、今年もね、スポンサーの QCQ 企画さん、
はい、
とのね、コラボ企画をね、準備しておりますのでね、はい、現在進行中ということなんでね、会場にお越しの際はね、ぜひ両方のブースに寄っていただくと、
はい、
いいことがある。
いいことがある。
特典かもしれない。まあ、まず大丈夫ですけど、
ね。もう確定ですよ、
ね、確定ですけど、ね、確定しましたんで、
はいはいはい、何かお楽しみということで、はい、まあ、毎年と同じやんって言われたら、それまでですけども、はい、それになるかどうかはまだ最初決まってない。はい。
はい、
ということでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
次にね、エアス無線からね、新しい HF トランシーバーが出る。
そうなんです。
そうです。ようです。ということでね。はい。FT710 ということでね、はい、ちょっとね、このところ騒がしいんですけれどもね。はい。 ハムライフ .jp の、ね、7月の8日、7月8日の記事にね、AIS 無線 HF50MHz 対トランシーバー FT710 シリーズを発表、うん、ということで出てますんでね、
はい
はい、これ、電波新聞デジタルが、ね、報道されたということで、うん、はい、まあ、こちらから情報発信がスタートしたから、
そうですね、
そんな感じですね、はいはい、FT710 ということでね。はい、ちょっと話題になりそうですね。
話題になりそうですね。
ハムフェアの目玉になるでしょうね、多分。
他から何か出てこなければというのはあるんですけどね。
そうですね、
うん、はい、
でスペックから見ますとね、 IC7300 の対抗機の感じかなという気がしますけど、ね、まあ、お値段がねちょっとまだ私もわからないで、
まだ発表になってないですよね、うん、
ないですかね、はい、
7300よりちょっとコンパクトになるんですかね、
うん、
991と同じぐらいなんですよ、
うん、
大きさが、
うん、
だから大体同じような雰囲気ですよね。
同じようなぐらいですか、うん、
で991から VU と C4FM を省いた感じ、
うん、そうですね、
ですよね、
はい、だからまあ、非常にベーシックな HF50 のトランシーバーということですね。
なんか昔 の、 生産終了になっちゃいましたけど、 FT450 の後ろかなっていう感じもしますよね。
あ、そういう感じしますね、う
ん、なるほど、懐かしいな
あれ結構私好きなんですけど、
はいは
い、使いやすかったですね、
だから値段的にもあのぐらいがもうちょっと高くなるかな、ね、ただ891がありますのでね、それとのどう差があるのかっていうのはすごく気になりますね、
うんうん、なんか FT991 とあまり見た目変わらない感じなんかな、
うん、つまみの配置とか見ると FTDX10、うん、と似たようで、大きさ的には FT991 みたいな感じですね。
なるほどね、まあ、買い替えでも分からない人には分からない
そうちょっと目論んでます
なるほどなるほど、お
はい、ということでね、
はい、
ちょっと次のハムフェアがね、うん、期待したいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日の話題は、ダイポールで行こうということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を、本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はダイポールアンテナの話ということでね、まあ基本的にはアマチュア無線では当然ながらアンテナ必須ということでね、はい、で、まあ、できれば無線機の性能をね落としてでもアンテナをいいものをしたいとまあこれはいろいろと考え方あるんでね、
うん、
難しいですけども、ただアンテナというのは結構無線機の値段からすれば、まあ高いものもありますけど、それは別にして割と安くね作れるんで、いいものをできればあげたいと。
そうですね、
いうとこですよね。
性能のいいものですね。
そうそうそうそう、まあエレメントはたくさんあればあるほどいいし、で逆にマルチバンドになるとちょっとゲイン下がったり、ね、逆にしたりするし、うん、だから何かや言うとやっぱりダイポールが一番シンプルで、
はい、
ね、コイルも入ってないし、
まあシンプルだし奥深いし、
うん、奥深いですよね、
うん、もう
基本はダイポールですからね、なんぼ言ってもという話で、
はい、
だなんでね、今日言ったらダイポールで行こうと、なんでダイポールなと、
うん、
いうことね、そこをちょっと探ってみたいなと思います。はい、まず一つ目が基本のアンテナであるということでね。
うん、
まあ、アンテナの教科書になると、まずダイポールで出てきますよね。
まあ、うん、もうちょっと高級になると、基準アンテナが出てくるんですけどね。
あ、まあそうですね。
ね、はいはい、で、その次に出てくるのがこれかなと、うん、こういう感じですね。
そうですね。
基準アンテナも微小ダイポールって言いますよね。
そうですね。
そうですよね。
はい。
はい、うん、はい、という、まあ、アンテナとしては一番、まあ、基本的なアンテナです、うん、ということですね。で、このアンテナからね、いろいろと発展できるということで、はい、で、この大きなのがやっぱりヤギアンテナと考えれば、反射機、導波機ですね。なんか普通ダイポールのアンテナ言ったらね、給電して電波乗せるんですけども、その前と後ろになんか、ちょっと短いところですと、ちょっと長いやつをつけると、反射機とか導波機になるということでね。 なんで電波も乗せずになるのかという
不思議ですよね
不思議ですよね、はい、まあ、そこを考えた方が八木先生という方、
そういうことですね、
で宇田先生がちょっとね後ろ隠れちゃうんですよね、あれ八木宇田アンテナって言うんですよね実は八木宇田型アンテナって言うんですけどね、はい、まあまあ基本的に八木アンテナですよね、
あれ反射器だけでも導波器だけでも結構効果ありますから
ね、ありますよね、
で、あと複数のダイポールアンテナの組み合わせでもね、指向性のあるアンテナに作れるんですよね、はい、前後に先ほどの反射器導波器もそうなんですけど、ダイポールを横に並べたりね、はい、まあ、前後に並べるときはね、長さ変えると完全に反射器導波器になりますし、
そうですね、
うん、
そうですね、あと逆に複数のダイポールを2つのダイポールをこう十字にかけるとこう、ね、ちょっと位相を調整すると指向性を逆になくすってこともできたりね、しますよね、
はい、まあ、もっと高い周波数になるとダイポールをアレイに並べて、うんうんうん、板の反射器つけてとかね、
携帯電話の基地局のアンテナでそんな感じですよね、
はい、そういう感じで使うのもありますんでね、うんうん、
まあ、そこら辺はね、まあ、アンテナをちょっとかじり出してね教科書を見るとねだんだん分かっていきますんで、まあ、ちょっと勉強してみても面白いかなと思います ね、
そうですね、うん、でも、まあ、皆さん入門ダイポールじゃないですか、
そうですね、私も実は開局した時は15メーターのダイポール、うん、当時アルミ線をね、くりくりっと巻いたというか、売ってる時は巻いたんですけど、ずっと伸ばしてね、はい、ちょっと長い目のダイポールで、で、貯金貯金と切ってて、周波数合わせるという、
うん、うちもね、7メガのフルサイズのダイポールスタートでしたね。
と、うん、いうことは20メーターあるわけ、
20メーターあります、
10メーター、10メーターですね、
はいはい、
OK ですよね。
うん、よかったですよ、
そうですね、私もそれ欲しかったけど、家に貼れるのが15メーターまでだったんでね、端からちょうど、
はい、
家の長さだったんですよ、
そういう方多いですよね、うん、家の幅っていう、うんう
ん
う
ん、これがね、長さ10メートルの竹を両側に、
はい、
で立てましてですね、その間でダイポール作りましたね、
なるほど、だから家の端から端という感じ、土地の端から端、
端から端、
なるほどね、まあ、そういうことでね、まあ、今言った通り、結構シンプルなんですよね、構造が。うん、まあ、まあ、とても話しますけど、まあ、日本のエレメントがあって、中心の給電部を、ね、中心に、右と左に、エレメントがあるという形なんで、はい、まあ、作りやすいし、調整しやすい、
はい、
うん。で、逆にそういうことは、イコールメンテもしやすいことですよね。うん、で、あと、線だけなんで、まあ、それなりに安いんですよね、はい、
材料が少ないだけ安くできる、うん、シンプルなだけ安くできるんですね、
まあ、いろいろ工夫もできますよね、そうですね、外資をどんな格好のやつを使おうとかね、そういうのを、
う
ん、いろいろ工夫すると楽しい、
うんうん、例えば 3.5 メガ系だと、3.8 とかね、3.9 とか、周波数変えるのにエレメント、あそこまで周波数低くなると長さがそれだけの変わってくるんですよね。3.5、3.8 の中ではね。はい、そこの端っこにちょっとスイッチつけといてね。パチンとスイッチ入れると長くなって周波数下げてね。スイッチを開けると高くなるとかね。はいはい、実はパラオでやってる。
あ、そうなんですね。
それです。はい。スイッチついてます。
あ、
はい、だから上か下が 3.8、どっちかにすぐに。あ、まあ、上がらないといけないですけどね、電動じゃないんで。
スイッチってどんなスイッチがついてるんですか。
はい、確か今ついてるのは照明用のスイッチちゃうかな、家の横につけてる、
あんなんでいいんですね、
壁につけてる、
あんなんでいいんですね、
はい、
はい、
まあまあ、そこら辺はちょっと、まあ、カットアンドトライなんで、それでやっぱりなんか特性出なければ変えないといけないですけど、
ね、そうですね、
確かそれ使ってたんちゃうかな、
パワー出るとパチパチ飛びそうですし、
はい、まあ多分100ボルトのやつやったら 1.5 キロワットまで出しちゃう、
ああそういうことね
それはちょっと意味が違いますけどもねAC 100ボルトと、はい、まあ、それはちょっと別にして、いろんな工夫できますよね、そういう意味でね、
まあ、古典的には義母子ダイポールとか言ってね、
そうですね、
スイッチの代わりに義母子端子付け外し、はい、頑張って両端何メートルか歩いてですね、両端を一生懸命外すっていうのやりますけどね、
そうですね、
はい、うん、まあ、そういうシンプルだからこその工夫の違いがあるっていうのが、
ね、うん、そうですね、いいですよ、はい、ということで、まあまあシンプルということなんですけどもね、あとまあ、アマチュアもシンプルなんですけども、業務局でもね結構ダイポール系は使ってますね、
はい、
でも業務局って周波数決まってるじゃないですか、
はい、ああそっか、
で調整しやすいし、それで合わせちゃえば、うん、一番効率がいいんじゃないですかね、
うん、まあ、完璧に合わせられますね、
うん、
からあと、まあ、ダイポール指向性ないとは言いつつ実は指向性あるんですよね、はい、8の字型の指向性があるんで、
うん、ゲームあるんですよ。
あ、そうですね、基準判定に来れたらダメだ。何デベット1、2で
2.175
ですよね、
うん、は
い、
基本的なあのいわゆるアンテナの基礎となる基準と比べるとちょっとゲインがあると、
はい、
うん、まあ、9コレラの8の字になってるんで8の字の方がゲインがある、
まあ、そうですね、そういうことですよね、そっちのゲインが出ますよね、うんうん、
ね、だから方向を選べばね渾身避けられるんですよね。だからロータリーダイポールと言いましてね、結構と強い極の方にアンテナのエレメントの方向を向ければ、うん、渾身がちょっと若干避けられるんですよね。
そうですね、
原理的には無限大になりますんでね、無限小かな、
理想的にはね、
理想的にはね、
まあ、そうは
問屋下ろしてくれませんので、はい、まあね、それ先ほど要素をおっしゃったように、若干でも一応理論的な原因があるんですよね。
あります。まあ、
僕らはダイポールを基準にして考えちゃうんで、原因ないと思っちゃいがちなんですけども、
はい、
基準の一番規則的な本当のアンテナからすると、2. 何デベかな、
2.17 ですね、
うん、17かな、はい、あるということなんでね、はい、はい、そうですね、ということでございますね。ということなんで、まあ、結構面白い
そうなんですよ、
ことですね、
意外と使えるアンテナかなっていう、
ね、と思いますね、
はい、
はい
はいはい、ということでね、ダイポールをね作っていきましょうということでね、第2部はダイポールを作ってみましょうということでつながります。
ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。まずは第1級第2級アマチュア無線技師12月期国家試験合格のための通信教育講座のご紹介です。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますのでお忙しい方でも計画的に学習を進められますね。インターネットの受験生専用サイトには無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集などを掲載。わからない問題があれば質問フォームからいつでも何度でもご質問いただくことができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますのでぐっと理解が深まります。ぜひご学習にお役立てください。第1級第2級アマチュア無線技師12月期通信教育講座のお申し込みは8月末まで。 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。気になる方は QCQ で検索。無線従事者資格を取得したいけど一人で勉強するのは不安、そんな方には QCQ 企画の養成課程がおすすめです。まずは養成課程 e-learning をご紹介します。講習会会場が遠い、講習会日程が休みの日と合わないなどお困りの方はいませんか？養成課程 e-learning はインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e-learning は第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を実施中です。もう一つは養成課程講習会。養成課程講習会は各地で実施中。講師が丁寧にご説明しますので初めての方でも安心です。 直接講師に質問ができるし、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に勉強できるのは講習会だけ。なお、教室内の換気や消毒液の設置など感染症対策も講じておりますので、安心してご参加ください。お友達同士で、会社の仲間と、ご家族で講習会に参加してみませんか？養成家庭講習会は第3級第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中。開催日程や場所はホームページで見ることができます。新しい日程も続々更新中です。また9月より四国エリアでの4アマ三陸特講習会も計画中。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
2022年春、ヨタジャパンは新しいステージに踏み出しました。この度設立した一般社団法人ヤングスターズオンジェアジャパンでは、26歳未満の方、30歳未満の学生の方の若者会員と三女会員を募集しております。若者ハムの皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。詳しくはウェブサイトで。ヨタジャパンからのお知らせでした。
はい、ということでね、ダイポールアンテナ前半大絶賛しましたけども
、はい、
じゃあ簡単だったら作ってみようと
そうですね、
おっしゃいますと思うんで、じゃあ作ってみましょうと、はい、いうことでね、はい、で基本的にはね、ちょっとここでね、アンテナアナライザーというものをね、持っているという条件でごめんなさいね、お話し進めさせていただきます、うん、ということでね、最近アンテナアナライザーがね、非常に安価で手に入るし、最近アンテナアナライザーというと、インピダンス、なんていうかな、インピダンスメーターなんていうかな、うん、
ベクターネットワークアナライザーですかね、
うん、なんかそんなありますよね、VNA ですね、はい、だからそれもね、もう1万円前後で、あるんで、
以下で買えますから。
そうですからね、はい、だからそれが基本的にアンテナライザーと同じことできますんでね、はい、まあ、そういうものを持ってるということをで話進めたいと思います、はい、まず材料ですけども、うん、エレメント用の銅線ということでね、うん、いわゆるワイヤーですね、カッパーの銅じゃなくて、普通の電気の通れ、電気が通れば基本的にはいいと、いうことでね。はい。いろんな動線が使えます。
はい、はい。
で、私
は
最初に言いましたけど、わざわざ製品のアルミのちょっと値段のそれなりする、そんな他の知らんかったから買いましたけど、まあ、はっきり言ってビニール線。
はい。
AC の電源コード。
はい。
二つにまたこうビリビリビリと。
そうそうそうそう。
咲くと。
そう。
から普通の銅線とかですね、ええ、それからアルミパイプですね、まあ、アルミ線でも構わないし、アルミパイプとかね、はい、まあ、太ければ太いほど本来はいいんですけどね、
本来太くていいので、はい、アルミパイプなんか使うと結構いいアンテナができ
る、そうなんですよ、というもので、いわゆる電気の通るものでは基本的には何でもいいといっても、あんまりインピダンスというかな、なんとかな、抵抗値の高い金属はダメですので、
そうですね、
まあ、銅とかアルミ、まあ、ちょっと高くなれば銀になっちゃうかな、ちょっと高いし
よくその辺で売ってる針金はちょっとダメなんで、
うん、そうですね、
少なくともこう電気を通すためのいろんな線ですね、
そうですね、
AC コードみたいなのだったら大丈夫です、
うん、そうですね、はいはい、ということでございます。
とはいえ、はい、電子工作用のスズメ機動線で十分ですよね。
そうですね、はい、はい、で、あと、アルミパイプの場合はね、できればね、太いパイプに細いパイプを入れてスライドできるようにするとね、うん、 周波数の調整が楽にできるんですよね。
できますね。
はい、これ、製品の、エアギアアンテナとかから買ったら、大体そういう形になってるんですけどね。うん、一番多いのは、CW 帯と SSB 帯を分けるために、長さ変えないといけないというのがあるんで、はいはい、まあそういうのが大きいんですけども、うん、結構、太いパイプに細いパイプを掘り込んで、それをビスで止めると。
うん、
で、2箇所は長いてて、ここ、こっち、ビス止めれば CW で、ここ止めれば SSB とかいう感じにも、製品によってはあるんですけど、ね、うん、まあそれちょっと別にして、まあ自分で調整すればいいんで、アルミパイプで使う場合は、ちょっと太いのと、で、まあちょうどぐらいがいいけど、あんまりちょうどだと、入らないし、ガサガサだとガサガサになるし、うん、そこはちょっと適当に、見繕っていただければいいと思うんですけど ね、
そうです
ね、まあ、だからそういう意味でスライドできるようにすると非常に便利、
うん、というかスライドさせないと調整ができない、
うん、あ、そうかそうか、うん、切れないか、うん、逆に言えば
切れるのは大変です。
はい、そうですね。
はい、
はい、それからあと最初もちょろっと言いましたけど、アンテナの、ね、導線を、ね、太くするとね、帯域が広くなります。先ほどアルミパイプとか太い方が、帯域が広く取ることができます、うん、はい、はい、それから指向性もね、太くしてきっちりまっすぐするとね、素直な80の字型が ね、
あ、そうです
ね、結構出せます。
曲がらないんでね、
そうなんですよ、
エレメントがまっすぐですから、
ね、下手に、ね、ビニール線とか、ね、AC コード使うとね、ふにゃふにゃでしょ、は
い、
結構
歪むんです、ね、
歪むんですよ。見た目も良くないですね、
はい、まあ、そういう面ではビニール線も AC コードの電源も太いやつの方がいいんですよ。
そうですね、VA ケーブルとか、ああいうとにかく家の天井裏に這わすようなやつ、
はい、
あれが最低欲しいですね。
出、うん、ないと細いとね、伸びるんですよ。上げた後、経年変化で伸びて、
なるほど、
周波数がどんどんどんどん下がっていくんですよね、うんうんうん、だからその変化の少ないやつがいいなという思いますね、
うん、そうですね。あ、だからそういう意味であれですね、ダイポールはプロの業務局なんかの銅のアンテナをまたもう一つ、なんていうかな、パンタグラフみたいな、パンタグラフ言うかな、
はい、
電車の上の、
あ、そうそうそう、
電気の線。
電線、架線、
架線
からつってますよね。
うん、そう、
はい。
ああいうことしてますよね。うん。だから左右で引っ張らないというのがね。
はい。
うん、
で
確かにそうですね。
私ちょっと贅沢にですね、
はい、
グラスファイバーのロープ売ってましたでしょ、
はいはいはいはい、
あれとエレメントをくっつけて貼りました。
ああ、
贅沢
贅沢ですけど、テンションはそうです、ね、グラスファイバーのにかかるんで、
うん、そうですね、
伸びないんですよ。で一回調整するとそれで終わる、
うん、
なるほど、
うん、これは良かったですね。
なるほどね。グラフス5の代わりに鉄心入りの線は使わないようにということで、全然意味がなくな
る、
どんどん吸われていきます。
そうなんです
エネルギーが、
はい、まあ、それは別にしました。そうですね、グラフス5とかそのとにかく、アンテナそのものが伸び縮みしないように、まあ、温度によって伸び縮みするのは、は
い、
もうこれはね、金属の
あ
れなんですけど、引っ張って伸びないようにですね、
はい、
うん、これは必要ですね。
調節するときはそういう工夫がいるわけですね。
そうですね、
その方が後で楽ですよね。
そうですね、
うん、
移動ワイヤーダイポールなんか結構移動運用で使う方も多いんですけど、うん、そういう方は細い方が持ち運び楽とか、
ね、そうですよね、
軽い方がいいですもんね。
軽い方がいいですね、
まあ、車とかでまだ動く分にはいいんですけどもね、
そうです、
外とかでちょっと上に上がってちょっとデラックスのアンテナ持って込むと大変ですからね。
そう、ソタとかポタとかね、今いろいろありますから。
はい、そうですよね。
いかに軽くするか。でもやっぱりそういう場面でもダイポールっていうのはね、
まあ基本的に基本ですよね。
いいというありますけどね。
からあとこのアンテナですね、左右にピンと張るため、ロープとかいろんないるんですけども、あとその引っ張るために絶縁用の外紙ですね。
うん。
なんかをつけて、する場合がほとんどなんですけれどもね。
はい。
ね、ただ、まあ、いろんな止め方ありますので、そういう人は工夫していただければね、
はい、
外資という、そんな高級な使うんでも、なんや、プラスチックの。
そうです、私なんか塩ビパイプに穴開けて、うん、穴開けて、それで外資の代わりにしたり、
うん、もう十分ですよね。
それもめんどくさいんで、うん、直接線にナイロンロープ結びつけて、はい、タイラップでキュッキュッと止めると、割と動かないんですよね。
慣れれば慣れるほど、そういうことができるようになりますので。
東急ハンズとかで売ってるプラスチックの番号札みたいなのありますでしょ、
はいはいはいはい、
ああいうのを使ってるのもありますよね、ちっちゃいプラスチックの、うんうん、まあ、あれは耐圧のがなんか低い、ね、あの50ワットぐらいだったらあれ全然十分です ね、 ですね、しかもあれ片方すでに穴が開いてるんですよ、
まあ、はいはいはい確かにそうですね、うん、まあ、そういう意味では、まあ、いろんな ああいう東急ハンズのようなそういういろんな、ものを売ってるとことか、DIY 店ですね、
はいはい、
それとか最近はまあ、ちょっと先ほどの電圧とかそこら辺には気をつけなきゃいけないけど、100均ショップでも結構使えるものが、ありますんでね。
はい。
それから、あと、アンテナのバランですね。これ、できる限り、同軸ケーブルと、から、給電するアンテナ、ダイポールですね。これの、インピダンスマッチング。それから、下から上げるとき、大体、同軸ケーブルで上がると思うんで、平行、不平行ですね。まあ、そういうところが、やっぱり、アンテナとの間であるんで、できればアンテナのバラン入れて、平行、不平行の変換したり、はい、それから、バランでもね、自分で巻いたりされる方多いですけど、インピダンスを変換するためのバランですね。は
い、
うん、
そういうのもありますね。
確か、ディレクターもやってたんちゃうかな。
は
い、はい。ということでね、まあ、そういうものが揃えば、はい、もう作れると。
そうですね。
いうことでね。はい。で、じゃあ作ってみましょう。うん、ということで、エレメントを切り出しますということでね。はい、まあ、要するに、ちょん切って長さを合わせていくと。はい。いうことで、基本的なエレメントは2分の1波長というのが基本になるんで、ダイポールの場合、右と左に真ん中で分かれますんで、エレメントの1本はその半分の 4分の1波長になりますよ。はい、ということで、はい、例えば、14メガの20メーターかな、
はい、
で考えると、20メーターの波長なんで、波長としたら10メーターになるんかな、2分の1波長は10メーター、はい、でエレメント1本は5メーターになりますよと、そ う、 す、ね、まあ、そういう考え方ですよね、
はい、
まあ、半分半分という形 で、はいはい、であとこれに実はね、これ実は20メーターとか10メーターとか僕ら呼んでますけど、これだ真空中の、波長なんですよね、はい、周波数だね。で、空気中になると、有電率というのが、なんか聞きたくない言葉になる人もいたら知ってると思うんですけどね、電気系の方でね。まあ、それは別にしまして、有電率があるんで、どうしても短縮率というのはそれがよく変わるんですけども、だいたい 95% から 97% ぐらいの、率で掛け算すると。はい、これはもう乗数として覚えておいたらいいと思います。
そうですね。
はい。きちっと長さよりちょっと短くすると。はい。いう形ですよね。
そうですね。
はい。で、これは材料によって変わってきます。はい、銅、アルミ、金、銀。
ちょっと変わってきますね。
黒。
金は使わない。そら、大金持ちです。
はい。まあまあ、それは別にして。はいはいはい、まあ、そこら辺は、先ほど言いました、まあ、昔言ったらティップメーターになるんですけど、アンテナライザーとかでね、調整しながらやるんで、はい、そこは細かい話は、まだこの時点ではそんなに大きくなくて、見るかもしれないかなと思いますね。
は
い、そうですね。はい。はい、で、初めて作るときはね、やっぱり、ちょっと小型ということでね、21とか28とかね、うん、それから50メガとかね、うん、そういうところから入ると割と手軽かもしれないですね。
50メガね、遊べますよ、作ると。
そうですよね。
いろんな実況もできるし。
シックスメーターなんで3メーターか 1.5 メーターか、エレメントの長さ
です
ね。
片側はね。
そうですね。はい、だから、まあ、手の、両手広げたぐらいの感じで十分。
そう、片側がね。
変わりますよね。うん。うん、という感じなんでね、まあ、作りやすいんで、まあ、どの周波数をね、まあ、皆さんお使いかどうか、いや、俺は24メガやという人は24メガ作ってくださいね。ということでございます。はい、
1.9 メガという人は大変ですけどね。
はい、そうですね。はい、ということでございます。はい、から、給電用のフィーダーとか、同軸ケーブル接続するんですけども、とりあえずはね、同軸ケーブル、そのまま長く。
近づけ
。
近づけ。
うん、片っぽが新線、片っぽが、銅の
皮膚側、
はい、で別に大丈夫です、うん、それで死ぬようなことはございませんので
とりあえず飛びます、
ね、で結構アメリカの方なんてバランなんてなんか使うのと言われるぐらい、
そうですね、
もうそのまま使ってる方多いですよね、
はい、
うん、
はい、
でそのままつけた時は結構同軸をグリグリグリグリっと回って、うん、バランの代わりにしてるんですよね、
う
ん、
ああなるほどね、
フロートバランみたいなやつですよね、
はい、そうですね、はい、まあ、そこはいろいろとね工夫があるみたいですけれどもね、
はい、
はい、でまあとりあえずそれで設置したらもう、あ、設置じゃないか、できたら一回まあとにかく上げてみようと、
はい、
で水平設置が基本的には理想です、はい、まあ、水平ダイポールですね、横方向に長くすると、はい、 でアルミパイプなど以外では、ね、なかなかちょっと難しい、あのちょっと広めのところがあれば、ね、はい、左右から引っ張ったらいいんですけども、
そうですね、
真ん中は垂れ下がるんですよね、真ん中をちょっと、支えてやって左右に引っ張ると、
はい
はい、で実は、ね、高く設置できると、ね、打ち合い角が下がります。実はでそれをなるべく高くすればするほど結構税額が、ね、下がってきたり、
はい、
いろんなことになってくるんで、いいんですけども実際なかなか、ね、高くできない。
そうですね、
でね、はい、高くできてもビルの上なんかではそのすぐ下にコンクリートがあったりして、ね、
結局
ね、あんまり意味がないという、
ビルとビルの間で張らないといけない
ようになっちゃうんですよね。あ、それも手ですね、はい、2つのビルオーナーの方はぜひ
あとあの学校だと校舎間で張れるんで意外と高さ稼げるかもしれません、
意外とダイポールできますよね、
できますね、
そうですよね、はい、
ワイヤーアンテナのいいところですよね、そういう
そうですね、
はい、
で、まあ、実はうちもそうだったんですけども、フルに張っちゃうと余りが出るんですよ、実は15メーターで出てもね、で端っこちょっと曲げたりね、で全体を斜めにしたりね、
はいはいはい、
で、まあ後で話も出るけど、V ダイポール言いましたの、真ん中をちょっとうーっと上に上げてやって、まあ、逆 V ですね、
はい、
逆 V ダイポールという感じにしたりね、これはやるとまたいろいろとインピダンスとかも変わってくるんで、まあ、それがまた面白いんですけどね、
はい
はい、まあ、そういうふうな工夫してね、一遍貼ってみたらどうかなというところで、はい、で基本的にはこれ今言うてるのフルサイズなんですでね、基本的には効率よく飛びます。
はい、
はい、
そうですね、フルサイズは、はい、思ったより飛びます。
そうですね、はい、はい、はい、ということでね、結構作るところとかでも、ね、話乗っちゃったんですけどではまず上げましたと、
はい、
でなもうすぐアンテナつないで、ね、電波出してみようと、ちょっと待ってと
ちょっと待って
ということで、ね、で、はい、ここでね先ほどご紹介したアンテナアナライザーですね、うん、これを持ち出してくるということでございます、
はい、
まあ、できましたらこれを使ってね大まかに測定してみようと。
そうですね、まず調整ですよね、
はい、
アンテナは調整しないと命が吹き込まれませんので、
はい、
調整は必須です。
そうでございます、
はい、
で基本的にはね私の最初のダイポールもそうなんです、ちょっと長めに作ってあるんですよね、
はい、
実はちょん切るということをするんで、ちょん切っちゃったら長くできないんで。
そうですね、
はい、
ちょっと面倒くさいですよね、
はい、ちょっと長めに作ったりね、
はい、
でいろんな、まあ、形あると思うんで、まあ、作った形によってもちょっと長さとかね違ってくると思うんで、
はいはい、
どこに共振点があるか、うん、そのアンテナも大体その周波数に合わせて作ってますので、うん、その近くに、共振点が自分の思った周波数の近くに大体あると思います、うん、で大体素調整でね欲しい周波数にねおよそ合わせてみましょう、
はい、
ということで、アナライザーを見ながら共振点を探っていこうということになります。
そうですね、
うん、
その時に切る長さでどのくらい周波数が動くかを見ておくといいんですね。
そうなんですね、はい、ということでございます、
はい、
それからあと、まあ、アナライザー見ながらそういうこともやっていくんですけども、最近アナライザーともうほんま可視的にね、まあ、ちょっとあとでスミスチャート的なものを出せるものがあったりね、
はい、
インピダンスとからエスタブラルとか両方出たりね、いろんなスルーもありますんでね、
はい、
まずディップ点ですね、共振点見ていくということなんですが、アナライザーの種類によったらね、インピダンスというのはまあ、電気やってる方これまだ聞きたくないという話だと思うんですけど抵抗成分と、はい、なんていうかな、実数成分と虚数成分かな、
はい
はい、これ数学の人も嫌な言葉かもしれないで虚数成分が基本的にはゼロになるように調整するのがなんですよね、その周波数で共振をすると。
そうですね、
ね、まあ、そこを、まあ、探っていこうというところです。
で勘違いしておられる方がいて、うん、SWR が一番下がったところが共振点だと思ってる人がいるんですよ、
うんうん、
違うんですよね。
違うんですよね。
うん、共振点ずれてても SW が一番低いとこを示してるんで、
そうなんですよね。
ここは共振点じゃないということなんで、
はい、
極端な話すると共振してなくてダミーロードになってても SWR1 なん
で
ね、
SWR が下がってることがあるんで
ありますね、
はい
はい、
まあ、そこら辺はね、
自分で作ったダイポールでワイヤーだけだったら本当にダミーロードってこともあんまないと思うんですけどね。まあ、SWR がすごく1に近かったらまあ共振点とおおむね言っていいことの方が多いですけども、ね、はい、1.5 とか2でギリギリの、うん、どこかなって探ってる時に騙されることあります
ね。
そうなんですよ、はい、で、スンプスチャートってちょっと言葉出ましたけども、まあ、これも聞きたくない人がいらっしゃると思うんですけど
わけわかんないです
で、スンプスチャートではね、先ほど言いました準抵抗成分とから虚数部分ですね、水平の線が準抵抗で、縦が虚数部分なのかな、
円を描いて
るんですよね、はい、これね、
はい、これが虚数軸、は
い、でくりくりくりくり回ってきてわけわからなくなるんですけどね、はい、で中央点がインピダンスの、ま、基本の点になりましてね、右に行ったり左に行ったり、はい、いろんなします、はい、五乗目でもともと構成した場合は中央が五乗目となって、はい、右左で無限大左がゼロとかね、なります。まあ、これはちょっと、スムーズだと、ちょっと勉強しとかないとね、わからないんで、はい。まあ、これはまた、なんかの機会にね。
はい。はい。でも、一山に出ましたからね、これ。
あ、基本出ますから
ね。出ますよね。
はい。うん。うん、私は説明したくない
まあ、ね、このスミスチャート見ればちゃんと調整できるっていうんですけどね、
う
ん、
そうだからここをねやっぱり理解するとアンテナの極意を極めれるというのは事実だと思います、はい、これはね、はいはい、で共振点ですね、共振点が見つかりましたらインピーダンスを整合させるということで、まあ、先ほど言いましたように準ダイポールだと73オームなんで50オーム の無線機からするとちょっとインピーダンスが違いますんでね、はいはい、まあ、共振点がまず見つかったらインピーダンスを整合させるんですけども、うん、まあ、長さでね大体インピーダンスの調整できるということは結構多い、
うん、ね、インピーダンスの調整というか共振点をずらすという作業ですよね、
はい、
う
ん、だから本当はどっちも合わすのが一番いいんですけどもね、うん、はい、なかなか難しいです。
で長さでねインピーダンス合わすのは私ね、うん、邪道だと思ってまして、うんうん、エレメントの角度を調整して合わせるべきだと、うん、
それが一番大きいですよね、
うんうん、手順としてはやっぱり共振点をワイヤーの長さで合わせた、う
ん、合わせる、
うん、でインピーダンスが70オームだの40オームだと出たら、うん、50オームになるように設置環境を変える、う
ん、変える、
あ、そうだそうだ、それが理想的だ、周りにあるものでも変わるんですよね、
周りにあるものでも変わりますし、うん、自分のエレメントの角度でも変わりますから、
そう
です
ね、高さでも、
高さでももちろん変わりますね、
うん、ということで、で共振点と本来インピーダンスの整合点なんやねんということなんですけど、ポイントとしたら共振してるということとインピーダンスのマッチング取れてるということは違うということね、先ほどリオさん
そういうことです、
おっしゃったように
違うんですよ、
違うということはね、
はい、
でアンテナの基本は基本的には共振してるということ、
共振タイプのアンテナですからね、ダイポールは、は
い、そうなんですよ
はい、
で基本的には共振することでね最も効率よく電波を出してくれるんですよね、
はいはい、
だから
間違いないです、そう
間違いないですよね、
はい
はい、でアンテナへのね信号電力の伝送もねインピダンスの今度は整合も取れるとね効率よくアンテナへ無線機から行きますんでね、で、はい、これもインピダンスも整合するのも大切と、
はい、
ということでね、ダイポールやっぱり調整というのはやっぱり最後、はい、先ほどディレクターも言いましたね、不可欠、
はい、
なんでね、不可欠なんですけど、はい、アンテナ作りの場合は調整が一番面白いです、
うん、楽しめますよね、
ええ、
うん、
インピダンスと共振点を探りながらお互いの妥協点をどこにしようかっていうところが実際のアンテナでは、
そうですね、
ええ、まあ、最後は、はい、ってますいかに妥協して諦めるかと、はい、
一回ここでと思うことですよね、
うん、そうですよね、
はい、
う
ん、
だ基本はまず共振していることで、でスタバラルを下げれば下げるほどいいというのはやっぱりファイナルに対して優しくなりますんでね、で効率よく無線機の電力が熱にならずにアンテナが出ていきますので、やはりよく飛ぶ、うん、ちょっとでも向こうに電波がよく飛ぶと、
はい、
いうことになりますので、
まあ、は
い、
無線機のことを考えるんだったら最後アンテナチューナーをかまして保護してやればいいという説もあるんですけどね、
はいはい、最終的にはそれで逃げられます、
はい、なので、うん、まあ、はい、特に何回も言いますけど共振点を合わせるとインピーダンスは二の次だということを、はい、強調したいなという感じですね、
はいはい、ということですね、はい、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特攻国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ダイポール、
はい、
されどダイポール、
はい、
されどダイポールですよ。
そうですね、
こんだけ語れるんですね。
そうですね。
はい、あのつい最近もアリンパイプで、うん、14メガ用のダイポールを作りました。
そうですよね、
はい、
私あの50メガ用のダイポールをアルミパイプで作ったんですけど、
はい、
帯域がある程度広いので逆に言うと調整がいらないんですね。
ですよね、
なるほど。
ある程度大雑把に作って、うん、まあ、大体こんなもんであいいやっていう感じにすぐなれるんですよ。で妥協されるできる範囲が広がるんです
ね、広がりますよね、
うん、だからあのそういう意味でアルミパイプで作るのはなかなかいいかもしれないですね。
ちょっとお高めですけどね、
はい、そうですね、
はい、
あ、思い出しましたよ。昔そういえば6メーターのダイポールを、うん、それこそ100円ショップで園芸用のその竹の支柱みたいなの買ってきてですね、作ろうとしたことあるんですよ。それにアルミテープ巻いて、
はいはい、あ、アルミテープ巻いて、
アルミテープを巻いて、あの根元の工作が下手くそで、あのパキッと折れて終わりましたね。
あらら、
あら
あの当時まだアンテナアナライザーも私持ってませんでしたので、うん、
なるほど、
そういう未遂に終わりましたけ ど、
なるほど、ね、
今考えたらちょっとやり直してみたいですね。
そうですね、
竹竿でもいいですよ。
ね、あの今は竹竿とかグラスパイパーとか、
はい、あります
ね。昔からそういうのに手アルミ箔巻いて、竹見つかとか言ってね、うん、あの古典的な手段ですけど、
う
ん、
そうです。
なんかやりたくなり、なってきましたね、久しぶりに。
まあ、結構ハイバンドではね、ヤギとか結構使う方は多いんですけど、ローバンドになるとね、特にあの移動運輸とかするときのはやっぱり持っていくのが便利なんで、もう、なんていうかダイポール、持って行ってあげるの多いですよね。
多いですよね、うん、まあ、このダイポールは平行型アンテナってやつですけども、またバーチカルとか、うん、それこそ ね、
そうですね、
あの不平行のアンテナもそれはそれで面白い世界が広がってますので、
う
ん、
そうですね、
はい、いずれまた高校
で
お話したいです ね、
ですね、はい、という話でございますね。はい、
はい
はい、ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにありますメールフォームからも お送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73
さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。